さあ、カツキャストです。今日は気になるこの人ということで、福岡市は博多区クイズモール博多内にありますモチッとカフェというところに来ております。このねポッドキャストを聞いてらっしゃる方はぜひ僕のねブログを見ていただいて、映像もね貼り付けてありますので、どんなお店かというのをまず確認していただきたいなと思います。で、今日はここでこのモチッとカフェ、一体何のカフェなのか、ここをやってる人はどんな人なのかということで、オーナーの方にお話を聞きたいと思います。モチッとカフェのオーナーの箕原和弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
お忙しい時間をお時間いただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今僕たちはですね、はい、お店の一番奥の角っこ、ね、座らせていただいております。今日はね天気がめちゃめちゃ良くて、いいですね。はい、日差しも強いので、あの店内のですねガラスすっごく大きいんですよね。はい、なんでそこをねシェードをバーッと下まで垂らしてまして、これも白で統一されてまして、店内もモチって感じなんです。はい、さあモチッとカフェ、箕原さん、これ一体どんなお店なんでしょうか。
はい、お餅っていうのはだいたい1年に1回こう脚光を浴びる食材であるんですけど、
はい、
ここをですね、まあ、自分雪見大福が大好きで、
はい、
数年こうお餅を食べるっていうのは不可能なのかなと思いまして、
はい、
そこで、まあ、あとカフェをずっとしたかったんですね。
はい、
でそのカフェと数年食べるお餅っていうのを足したらどんなお店になるんだろうかというのがありまして、ちょっと面白いからやってみようという勢いで開いたお店でございます。
なるほど。餅をカフェでいただこうと、
はい、
ずっと一年中いただきたいと、
そうです、
そういうお餅をいただけるカフェということですね。
そうです。
餅とカフェ、はい、いやー、まず今までなかったわけなんですけど、これって他のなんか全国探してもかなり珍しいんですか。
そうです。一応インターネットとか今商標登録も出してるんですけど、
はい、
日本で初めての、
はい、
お餅とカフェとこの融合の店、
はい、なかったんですね。
なかったんです。あのモッフルっていうのは今話題になって、
はい、
あちこちあるんですけど、
ええ、
その突き立ての状態のお餅を出すっていうこの発想がなかったみたいで、はい、
いや普通発想しないですもんねそこはですね。いろんな、まあ、その常識とか概念をこう打ち破る箕原さんなんですけど、はい、まあ、さっき、まあ、1年を通して、まあ、餅が食べれたらいいなと思った、はい、ということなんですけれども、はい、最初に、じゃあでも最初にそんなことを普通思わないじゃないですか。
そうなん
です。もともと以前は何をしてらっしゃったんですか。
もともとはお蕎麦屋さんで。
お蕎麦屋さん
お蕎麦屋さんで働いております。
何してたんですか。
お蕎麦屋さんでシフト作ったり、
はい、
いろいろマネージャーとして、
はい、
はい、働いております。
お蕎麦屋さんで、
はい、
でも待ってください、お蕎麦屋さんをやっていていきなりそんな餅のカフェをやろうと思わないですよね。
で、ちょうどお蕎麦屋さんで働いてる時、ちょうど2年前なんですけど、
はい、
寝る時に枕元に手帳を置いて寝るのが僕の日課なんですよ。
何なんですかその手帳。
いや、すごく 寝てる時にそういった手帳とか置くと何かしら発想が浮かんだ時とか、結構寝る前に考え込むタイプなんですよ。で、寝れなくなって困るタイプなんですけど
ということは箕原さんは常に何かをこう考えて、以前から何かをやろうと思ってらっしゃる。
そうです、そうです。何かしたいなって、こう要するにスターバックスさんとか
は、
はい、アメリカの地にアイスコーヒーを落とし込んだことによってバーッと拡大していた、
は
い、やっぱ新しいことをみんながしてないことをしないといけないいけないってこう自分の頭の中でずっと考えてまして、
はい、
で2年前枕元に手帳を置いて寝てると、
はい、
5時半ぐらいに、
はい、
朝ですね、
はい、
本当にその店に着いたんですけど、ここにですね、もちっと
カフェ、あ、夢見た。
そうです、そうです。
もちっとカフェの夢を見た。
そうです。で全メニューと、まあ、いろいろこうそのレイアウトも朝の5時半にバーッと手帳に書き記して、
はい、
したんですよね、もともと。で、ちょっと企画がその当初とは全く違うんですけど、
はい、
その時はバイキングだったんです、その僕が行ったお店は、
夢の中で行ったお店は
と入って券売機があって、券売機で、まあ、1時間半食べ放題みたいな感じだったんですよ。いや本当 に
食べれない、
はい、
そんなにも食べれない、はい、
そうなんですよ。でビッグテーブルがあって、はい、その餅をちぎるおばあちゃんがいらっしゃって、どんどんどんどん渡しちゃうわけですよ。でそれをそれぞれがきな粉をまぶしたりして食べてる風景がバンって出たんです。
はあ、
なんでそうなったのかわからないですけど、全く昨年2年前の12月です。
え、 2年前の12月、はい、その頃はまだお蕎麦屋さんだ
った。そうです、もうバリバリです。
お蕎麦屋さんの時間期間って長かったんですか？
お蕎麦屋さん長かったですね、丸7年。
7年？
はい。
え、お蕎麦が職人だったんですか？
いや、あのマネジメントとか
だけなんですか？
はい。
ということはそこでなんかそのお店をやる運営するっていうノウハウとかそういうのを勉強してらっしゃるん
ですか？そうです、そうです、はい。
じゃあもうお店を立ち上げるノウハウはあるよと。その中で自分で何かしたいと思ってらっしゃる。
その新規出店をずっと携わってたもんで、出店のこう楽しみっていうのはやっぱあるじゃないですか。そこで何かこう味わいたいなっていうのはこうじわじわと湧いてきて、なんかしたいなとか思いながら。
それでもうずいぶん前から手帳を持っていろいろなアイデアをこう、う
ん、そうですね、なんか思いついたらいろいろ書いてたんですよ。なんだかんだ日本酒とか。
日本酒カフェ？
違うんですよ。日本酒もなんでおちょこが見えないんだろうと、はあ、上司の方に継ぐときにこうどうぞって言ったときにまだ満タンの時でこう気まずいことが何回もあってですね、はいはい、チョコをこれを熱燗を継ぐときにチョコが見えるチョコだったらどうだろうと、まあ、いろんなこういろんなわけわからんことをいっぱい考えたんですよ。
面白い。
その流れからこれが多分ポンと来たんです。なんで思うしかわからないんですか、自分でも。
それで、やり始めたわけですよね。
そうです。
何か研究をやり始めた。それ以前に何か別のアイデアでちょっと試しに何かやったことってあったんですか？
あ、試しに
例えばおチョコの、珍しいおチョコを作ってみようとか。
いや、まだやってないです。
例えばなんか別のお餅ではなく、うん、なんかお好み焼きカフェとか思って。
いや、もうカフェ的に浮かんだのはお餅のみ。
すごい、一発目でこれ、
はい、
神の啓示ですね。
本当にその時の手帳を今大事にしてるんですけども、蛇みたいな字で書いてますから
ね。朝5時目覚めた時に。
本当です、今まで3回ぐらいあるんですよね、そういうのポンと思いついたことが。
ちなみに差し支えなければ、
はい、1個はですね、野球が大好きなんですよ、
はい、
でソフトバンクの試合が終わった後に、昔の福岡ダイヤホークスの時は試合が終わってメールで見てもですね、大体 4,50 分ぐらいされないと更新されなかったんですよ。そしたらまた逆にその試合が終わってもう3分以内に新しい更新して配信して、はい、そういうふうなこうサービスしたメールの配信サービス。そしたらあの福岡ダイヤホークスからソフトバンクに変わった時点ですぐそのサービスが入りました。
そうですか。
で自分やりたくてですね、いろいろお金とか調べたら高かったんですよ、システムが。
システムのそのハードの、
うん、でその断念したんですよね。
でも全くそこはお蕎麦屋さんの立ち上げノウハウとは全く関係ないですよね。
はい、関係ないです。なんかいろいろ考えるんですよね。
でもそれ全く関係なくて費用まで調べるところが違いますね。
そうですね、やろうと思ったら手が届くのか届かないのかっていうのをまずこう考えて。
あ、で もう一つ
はそのおチョコ。
おチョコや
んと浮かんで。
え、それ何をしようと思ったんですか？
それ、見えるおチョコを
作ろうと。
はい、
これまたそば関係ないですよね。
全然関係ないです。はい、その多分その日に、はい、あの上の方たちとこう食事をして、
はい、
こう自分がついの時にまだ入っとったんですよね、
はい、
でなんでこのチョコって見えないんだろうと、はい、周りが白で中に丸があって、
はいはい、
これ見えるようにしてくれたらすごい助かるの。ビールみたいに、うん、これ減ってきたらどうぞどうぞ、でも日本酒はこう見えないじゃないですか。
そうですね、
だからもうあのチョコをクッとこう勢いよく飲ませるしかないじゃないですか、
はい、
で見えるチョコはないかと。これはまだ今誰もないじゃないですか、今現状。
そうですね、
やりたいなと思ってますけど。
まだあの想像はしてますけど、はい、まあの形にはしてないだけで、はい、まだあるぞと、
はい、
諦めてるわけじゃないぞ、はい、へえ、面白い。そんな中でね、
はい、
でも餅はなんとかやれそうだと。
そうです。
まあ、パッと聞いたらあ餅だからなんかできそうだって僕もなんとなく思うんですけど、うん、
よく作りよったからですね。
そうですね、
はい、
で実際にやり始めてどうだったんですか？
あのですね、固まるお餅とその要するに軟質と硬質ってあるとお餅米が、
は
い、で、どうしてもお餅っていうのは空気に触れると固まってくるもんで、
はい、
まずその軟質のお米を探すのが非常に大変あるんですよ。その突き上がった時からもう形がプリッとしてる、
は
い、硬いお餅とだらーってだれるようなお餅、これは米自体が違うんですね。
ほう、
でまずその柔らかさを保てるお餅をまず探す、もち米で、その後に大事にしたのが 甘みを探すんです。ほう、甘いお餅がないものが、インターネットとかこういろいろサイトで調べて有名なところを通販で頼んだりとか、お蕎麦屋さんの時に知り合いだったお米屋さんからもち米を頼んだりとか。
そんなにもち米の種類ってあるもんなんですか？
いっぱいあります。僕が頼んだだけでも何種類ぐらいあったかな、なんか黄金餅とかいっぱいあるんですよ。20種類ぐらい頼みました。いろいろそのお餅屋さんも面白くてですね、はい、5合ぐらいでサンプルくれる方もいらっしゃれば、はい、100グラムぐらいでくれる方もいらっしゃって、100グラムどうやって餅作ったらいいんだろう。
100グラムの米を、
米を送ってくれる。いやいや、ちょ待ってくれよと。大体もうほとんど5合ぐらいの袋でくれる方もいらっしゃって、でも本当一つ上ピーってこう伏せながらギーって縛れる金のあれのね、はいはい、パウチの、あれで100グラムぐらい送ってこられた方がいらっしゃって、食べれなかったですね。
実際それは餅にならなかった。
ならなかった。
そんな中でその、はい、糖度とかその難度とか、まず硬い餅と柔らかい餅って普通に業界であるってもうそれ常識なんですか？
はい、みたいです。あ、もう最近知ったんですよね。僕はただ単にこの餅は柔らかいな硬いなっていうぐらいしかわからなかったんですけど、いろいろこう調べていくとちゃんとその軟質系のお餅と硬質系のお餅とある
んです。産地で違ったりするものなんですか？産地ではっていうよりも
その品種です、
はい、で餅とカフェで出してるのは常に時間が経っても柔らかさを保てるお餅。
そうです、そうです。
しかも糖度が高い。
高い。
糖度というのはこれってどういうことなんですか？澱粉質がどうのってことですか？
なんでしょうね。こう食べた時に、
あ、稲原さんの感覚。
これは甘いなと。
へえ。じゃあ
もう僕研究室家ですから。家にお餅の機械をバーッと並べて。
お餅の機械？
はい。いろいろあるんですよ。今の世の中ハイテクでですね、お餅とかも昔おばあちゃんが前の日から10時間ぐらい水に浸さなきゃいけないんですよね、そういったのを回避できるんです。
どういうことですか？
超音波によってですね、ブワーッとお水餅に吸水させる、もち米に。だから普通寝かせるのが大体1時間ぐらいの寝かせで十分出来上がるような機械があったりとか、
それを家に並べて来る日も来る日も
食べ続け、
しかも同じ米でもこう炊くタイミングだとか、
そうです、もういろいろあるんですよね、で、お餅常温で1日目2日目3日目とかいろいろこうやって、
出来上がった後ですか？
そうです、
出来たてが本当に美味しいのかと。
そうです、
肉がちょっと腐った方がうまいので。
そうです、そうです、そうです。でそのお餅をラップに包んで1日目とこう、はい、マジックでバーって書いて、でやって常温で1日目の時はもう例えば手をギュッっとつないでるような状態がそのお餅の中のつなぎの状態なんですよね、はい、よくつなぎって言うじゃないですか、いろいろ、
はいはいはい、で米同士のこう、
そうそう、つなぎが
接着度みたいな、
がっちりくっついてるのができた、で大体10分ぐらいしたらですね、その手が離れそうになる。でこれがその離れそうになって2日目も 2日目はもっと離れそうなんです。でも一応つないでるんです、で3日目に離れるんですよ、常温の場合。
離れるとか離れないっていうのは
食べたらすぐ分かります。
分かるんですか？
もうその離れたらお餅じゃないです。
カツキャ